おはようございます。よくいらっしゃいました。先週のお話の中で、このコロナが始まって4年間熱一つ出してないと、コロナに感謝したいとまで言いましたら、はい、見事に翌日熱を出しまして、はい、まあクリスチャンじゃなかったら罰が当たったということになるわけですけど、でちょうどその日曜日の説教がね、高ぶりは滅びに先立つっていう見事にはまった感じですけど、はい、日曜日の夜中なんかちょっとおかしいなと思う、帰り際なんかちょっと喉がおかしかったんですけど、月曜日の早朝3時ぐらいにもうなんかちょっと寝ててもなんか落ち着かなくて、で熱測ったらやっぱ7度過ぎぐらい でその日どんどん熱が上がって、午後から近くの病院に行ったら、まあ病院の中入れてくれないんですよ、そもそもね。外のなんかパイプ椅子みたいなところに座らされて、いきなり先生が出てきて綿棒で鼻の奥突っ込まれまして、で15分ぐらい待ってたらその先生が出てきて、コロナ陽性です、それだけ言って帰ってたんですね。あとは車の中で待ってくださいっていう、車の中で待ってたら病院の方がなんか本当はバイ菌に触れるかのような感じで、もう、こんな全部ビニール袋に入ってるものを持ってきてですね、でお金も全部そこでやり取りして、薬も全部やり取りして、とっとと行ってくれっていう感じですよね。まあでもあれぐらいやらないとね、病院の方守られないでしょうね。でまあ、2日半ぐらいですかね、月火水曜日の午後ぐらいまでちょっと熱がありましたけど、まあ、その後も熱は下がったんですけど、まあ、よく知られているように匂いがね、全くしなくなりまして、いまだに全く匂いがしません。で匂いがしないぐらい悲しいことはないなんですね。コーヒー飲みたくないんですよね、ただの苦いお湯です。はい、本当にお茶もコーヒーもね、あれは結局匂いを飲んでたんだなということを感じましたですね。まあ一生懸命鼻をうがいしたりねなんかしておりますけども、まあ大体は自然に治っていくようなので大丈夫かなと思いますけども、ということで、今日はマスクをしながらのしゃべりですけども、まあ、お聞き苦しいこともあるかと思いますがお許しください。実は金曜日の夜にちょっとオンラインで研修をして、研修する予定があったので1時間ほどしゃべったんですけども、なんかちょっと息が切れちゃってですね、別に何もしないで寝てただけなんですけど、なんかやっぱりちょっとこう肺の機能っていうんですかね、それも若干弱ってるのかもしれないですけど、今日はアドベントの第1週で、まあ、今週、まあ、このアドベントが3週あるんですけども、まあ、クリスマスも含めて、まあ、ヘブライ人への手紙というですね、ところからお話をしたいと思います。まあ、司法にはヘブライの信徒へって書いてありますけど、ヘブライ人への手紙というのが、まあ、新教大学の正しい、名前なんですが、巫女によって語られたというテーマでありますが、なんか私も久しぶりに、心の時代のキリスト教じゃない説教をしているので、なんとなく勝手がわからないんですよね。普通の説教ができなくなっちゃってるんじゃないかという、リハビリ兼ねての説教という感じになるかもしれませんが、ヘブライ人の手紙の1章1節から3節までをお読みいたします。神はかつて預言者たちによって多くの形でまた多くの仕方で先祖に語られましたが、この終わりの時代には巫女によって私たちに語られました。神はこの巫女を万物の創造者と定め、また巫女によって世界を創造されました。巫女は神の栄光の繁栄であり、神の本質の完全な現れであって、万物をご自分の力ある言葉によって支えておられますが、人々の罪を清められた後、天の高いところにおられる大いなる方の右の座に 大月になりました。これがこのヘブライ人への手紙の冒頭の、大変こう崇高な感じのね文章でありますけれども、ここに終わりの時代に神は御子によって語られたということが書かれているわけですけれども、そもそも神は自らを語る、掲示する、表す、私たち人間に自分がどういう神であるかということを知ってもらいたいというか、そういう方なわけですね。もちろん、神などいないという人は別として、理心論というですね、想像したけどその後一切何も感知してないという考え方もありますけれども、聖書にはもう神は自らを語る神であると、例えばローマ書の1章の20節でパウロは、世界が作られた時から目に見えない神の性質、つまり神の永遠の力と神性は被造物に現れており、これを通して神を知ることができますと書いてあるね。つまりこの被造物に神の性質、神の永遠の力と神性は現れていると、はっきりそれを誰もが知ることができるってパウロは宣言しているわけですね。それはもう取りも直さず神がお作りになったこの自然ですね、宇宙といいますか、この大自然、詩編にありますように、天は神の栄光を物語り、大空は御手の技を示すと。自然を見ればそこに神の美しさ、偉大さ、あるいは緻密さ、あるいはシステムというかね、その複雑なものを動かしていく知恵、さまざまなものがもう表されてますよね。それを人間は愚かにもこれは勝手にできたものだと、言ってるわけですけども、まさにそれこそが人間の愚かさですよね。こんなものは勝手にできるはずがないです。秋になれば紅葉が美しいですけども、なぜ、葉っぱが赤くなったり黄色くなったりしなきゃいけないのかな、誰も説明はできないんです。神がご自分の美しさを、いや自然を通して人間を喜ばせよう、楽しませようしていらっしゃるとしか言えないですよね。なぜ人間は自然を見るのか、なぜ自然で癒されるのか、そこに神の美しさがあるか、そこに神は自らを掲示してらっしゃる。ただ神様は決して、いちいちそこに、これはね私のこれこれだよとか、分かったかこれだよというようなことは一切、書かれてはおりません。もうそう思えば自然にそう私たちは分かるはずだということですね。また被造物の中でも最も神に近い、神の形として作られた人間、ここにも神の姿は表されている。神はご自分にかたどって人を創造されてたりますから、私たちは自らが自分自身を見ることによって神の一部を知ることができるわけですね。私たちが持っている知恵であるとか、あるいはこの世界の中に求める正義であるとか、善であるとか、あるいは何かをしようという意思であるとかね、コミュニケートする力ですが、いろいろそういうものを私たちは持っている。これは自然に手に入れたものではありません。神がその姿の一部を私たちに分かち与えてくださった。つまり私たちは自分たちを見ることによって神様とはこういう方だろうなということを少し知ることができるというかね、少し感じることができるようになっているわけですね。でこういうのを一般啓示と、神学の呼び方では呼ぶんですね。神様はさまざまな方法で、先ほどの言葉でのように多くの形で多くの仕方で語られてきているわけですね。こういう美しい自然であるとかね、人間たちであるとか、人間の知恵であるとかっていうことが一般啓示っていうんです。 ね、一般啓示。これだ、全ての人がこれを見ることができるんですね。もう一つ重要な啓示が、これが特別啓示と言われるものですけれども、特別啓示というのは、先ほどの一般啓示だけでは知り得ない、一般啓示だけでは、私たちが、理解することはできない神の姿、それを神は特別な方法で啓示された、特別な方法で示されるわけですね。その特別啓示はまず何といってもイスラエルの民族を通して表されるわけですね。アブラハムを選ばれ、またその子孫たちですねを選んで特別な関わりを持たれましたね。まあ、そもそも神様は直接語りかけられて、またそれに応えたならば、それにまた神様は新たなステップを与えていくというですね、本当にこうサイドバイサイド、マンツーマンでアブラハムとその家族たちにずっとついていかれるわけですね。そして、まあ、エジプトに行ってまた帰ってくる時には律法を与えてね、神と人との関わりを教えられる。これ全部特別な啓示ですね、特別な啓示。でもそのことは神がどういう方であるかということをより深く人類に啓示するために選ばれた人たちです。イスラエル民族が特別なんじゃなくて、神がどういう方かということを啓示するために選ばれた人たちに過ぎないんですね。イスラエル人はちょっとその辺誤解してるんですね。自分たちは特別な民族だと思ってる。そうじゃない。神様が、神ご自身を啓示するために選ばれた人たちであるわけですけれども、そのイスラエルの民族の歴史を通して表された神の本質とは何かというと、神は憐れみ深く怒るに遅い方であると。あれほど神を裏切り続けたイスラエルの民族をさえ神は許し続けて、そして、本来国を滅ぼされなければならなかったのに、またバビロンから戻してこられてですね、また自分たちの国に住ませる。まあ、神様は諦め悪いなということをイスラエルの民族は私たちに教えてくれたんですね。そしてまた神は自らを妬む神と言われたんですね。妬む神、自分以外の神々を愛することを信じることを私は許さないと、私は妬む神だ、そうおっしゃってですね、この自らがどれだけ深く私たちを愛しておられるかということを示されました。そして言葉によっても啓示を与えられました。まあ、ここに先ほどありましたように、預言者たちによってというのはそういうことですが、預言者というのは決してそのイザヤとか、ね、エレミアとか、そういういわゆる預言者の人たちだけじゃなくて、モーセもサムエルも、ダビデもみんな預言者ですね。神様から言葉を託された、仕事を託された人たちはみんな預言者ですけども、そういう人たちを通して神様は自らの言葉、自らの意思を直接告げられました。これも全て特別啓示、こういうことですね。まあ、いろんな方法で神様は自らを示された。だから、まあ、天地創造から始まってね、特別啓示があり、そして途中から一般啓示がまずあってですね、ずっと一般啓示はありつつ、アブラハムが召されたところから、まあ特別啓示が始まって、イスラエルの歴史の中で啓示されている。それで、まあ、神様ご自身のことを十分にこう語り尽くせないかったんですね。多分神様自分のことをまだ語り尽くしていない、まだ私たちに使い切れていない、いやもっと知ってもらいたいというかね、自分という国家、神という存在がどういう存在なのかということを私たち人類に、このことだけは必ず分かってほしい、そういうことを伝えるために神はこの終わりの時代に御子によって語られるっていうんですけど、まあ終わりの時代っていう言い方ですよね。これは新約聖書の中に時々出てくるんですけれども、終わりの時代って言ってからもう2000年ぐらい経ってるんですけどね。まあでも終わりの時代というのは、いつこの世が終わっても良い 時代のことですね。まあ、イエス・キリストが来られたことによって終わりの時代が始まっているわけです。それまでは終わりの時代ではありませんでした。それまではこの世はまだ終わる準備ができてなかったです。でもキリストがおいでになって死んでよみがえられたことによってこの世界には終わる準備ができたということですね。今私たちはその終わりの時代にいるわけですけれども、でこの終わりの時代に御子によって私たちに語られたんです。この自然という美しいね、一般啓示がありイスラエル民族という壮大な歴史絵巻があってですよ、それでも神様はまだ足りないと、まだ伝え尽くしていないことがあると。そこで神様が選ばれたのは御子をこの世に使わすということだと。まあ、これ衝撃的な方法ですよね。神である方がですよ、神が、うん、あえて人間の形にを取ってですよ、御子としてこの世に来られるという。まあもちろん神ご自身がお考えになったことなんですけれども、まあでももうそれ以外の方法では語れないことっていうことだったと思いますけどね。まあ、衝撃的な方法で神はご自分を語られるわけです。まあ、御子によって語られたことは何かというと、それは御子は万物の創造者にして相続者であると。この終わりの時代には御子によって私たちに語られました。神はこの御子を万物の相続者と定め、また御子によって世界を創造されました。御子はこの世界の創造者である。この世界をお作りになった方で、そしてやがてこの世界を相続される方だと。この世界の作り主にして相続者である方、そしてさらに御子は神そのものである。巫女という言い方、まあ、子供というと何かこう小さくしたような、あるいは一部であるかのような、そういう誤解をするなよということを言ってるんです。ここではそうじゃないんだと、もう神そのものなんだと。巫女は神の栄光の繁栄だと、そして神の本質の完全な現れ。さらに万物をご自分の力ある言葉によって支えておられる。神の栄光の繁栄で、神の本質の完全な現れで、万物を自分の言葉によって支えられている方がですよ、人として現れるんですよ。言ってみれば人という入れ物の中に神の栄光と神の本質をそこに込めて表すっていう。ちょっと皆さん考えてみてください。自分自身がね、神の栄光を表すことができると思いますか？神の本質のどこかでも表すことができると思いますか？皆さん、私は神の本質を表して、どこが神様、ああいうのはいい加減なもんですなとか、ね、神様、ああまああんたが神様のを現れちゃったら、まあ神様は随分簡単なもんですね。いやだから、もし自分がそういう務めを与えられる、まあそんなこと絶対ないけど、そんなに絶対ないけど、もしそうだと思うとですね、神の栄光を反映し本質を人間が表すっていうのは少々のことじゃないんですよ。やろうと思ってできることじゃないんですよ。中にはね、この歴史上変なその宗教家みたいなのがね、自分はキリストの生まれ変わりだとか神の生まれ変わりだとか言ってました、言ってる人はいましたけど、ろくなのおりません。っていうね、あんたがって言いますね。それでもわあ素晴らしいと思う人いるんで、ちょっと人間の愚かさもわかるけど、まあでもですね、神の 栄光の繁栄、神の本質の完全な現れですよ。神の本質が完全に表される、人間を通して。そのミッションは、人間のこう思いの及ぶところじゃないです。そもそも我々人間ですからね、神様を知らないので。神だからこそできることですよね。神だからこそ、その神の栄光と神の本質を一人の人間の中に込めて、私たち人間に送るという、できた。さあ、神のもとから送られてきた御子、見た人たちはどう思ったかということですよね。見た人たちはどう思ったかと、ヨハネ福音書の1章14節こう書いてある。言葉は肉となって私たちの間に宿られた、ロゴスですね、創造主である。ロゴスは言葉となって宿られた、人間のところとなって私たちのところに来てくださった。先ほどのヘブライの言葉と、これはヨハネ的な言い方同じことですけれども、私たちはその栄光を見たと言って、見たと、栄光を見たと、ただに素晴らしい人間ということじゃなくて、創造主としての栄光を見たんです。それは父の独り子としての栄光であって、恵みと真理とに満ちていたと証言してるんです。あの人は普通じゃなかったと、あの人には父の独り子としての栄光、まさに御子としての栄光が溢れていた、そう証言してる。あるいはマタイ福音書ですけれども、イエス様の奇跡を見た人たちはどう感じたかというと、群衆はこれを見て恐ろしくなったと。奇跡を見て、ああすごいな、すごい、ああすごいすごい、自分もやってほしいとかっていうんじゃない、もう恐ろしくなったって。人間にこれほどの権威を委ねられた神を賛美した。もうその姿に、もうその背後にある神を称えるしかなくなるぐらいの素晴らしさがあったということですね。そして弟子はこう告白したんです。シモン・ペテロは、あなたはメシア、生ける神の子ですと証言した。最初に召されたね、あの弟子ペテロ、軽率な ADHD 系の彼ですけれども、でも彼は、いや、あなたは素晴らしい、素晴らしい預言者ですと、ね、素晴らしい指導者ですと言わなかった。あなたはメシアですと、神の子だと言ったの、御子だと証言した。これらのことは、あえてなんかね、イエスをキリストに持ち上げるために言った言葉じゃもちろんありません。そう自然に彼らの口を持って、彼らの反応がそう現れたんです。まさにイエス様の中に神の本質、神の栄光が現れていたということですね。それだけじゃありません。この辺はちょっともうさらに広げた話ですけど、イエス・キリストを通して表されたことは神の義、神の正しさが表されました。十字架をもって神の正しさとは何かということが啓示されたんですね。いかなる罪を見逃さず死をもって裁くんだということが分かった。またもちろん神の愛が表される。御子を遣わしたということによって、私たちに神様がおそらく一番伝えたかったのはここでしょうね。神は一人子を世にお遣わしになりました。その方によって私たちが生きるようになるためです。ここに神の愛が私たちの内に示されましたと。神様はご自分が私たち一人一人をどれほど愛しておられるかということを、一般啓示においても特別啓示においても表しきれたと思ってらっしゃらなかったんです。 もちろんその中に現れてるんですよ。その中に神の愛は現れてますよ、ね、でも神様はいやいやそれじゃない、いやもっとだと、私の愛はもっと強く、もっと大きく、もっと深い、もっと偉大なんだ、もっとあなたたちを愛しているんだということを御子を使わすことによって表してください。つまり神は自らを語る神なんです。神は私たちに自分がどういう方か知ってほしいんですね。そして神の永遠性が表されました。この命は現れました。御父と共にあって私たちに現れた永遠の命を私たちは見てあなた方に証しし伝えるのです。キリストの復活によって永遠が明らかになった。キリストを通して私たちに神の永遠性がわずかに垣間見ることができた、まあ、このように、御子は見事に人の姿をとってこの地上に来られましたけれども、神の栄光と神の本質を人類にお伝えになったんですね。さあそれで最後に、クリスマスもアドベントなので、クリスマス、もちろんクリスマスというですね、赤子としてお生まれになったその姿の中にも神の本質、神の栄光が表されているはずです。まあ、逆に言えばイエス様の生涯、どこを切っても神の栄光と神の本質の現れなんです。それぞれに神の栄光が表され、神の本質が表されて、そんななんかね、見せびらかすようにこれだよ見て、ね、これ神の栄光だよ、神の本質だよ、そんなことは一切おっしゃいませんけれども、私たちが見ようと思えば、私たちが知ろうと思えば、そこに神の本質が表されて、神の栄光が現れている。まあ、もちろん神の一人がお生まれになったというだけでもう神の栄光が現れているわけですけどね、あのベツレヘムの世に、御使いが現れたことが証明してますけれども、そもそも神様は御子をここに、ね、イラストにあるように赤ちゃんとして送られてるんですね。私はここにも神様の啓示の意味があると思うんです。ある日突然ね、成人の男性や成人の女性でポッと現れたわけじゃないですよ、ね、あえて、いや当たり前ですよ先生、それはね、生まれてくるんだったら赤ちゃんですからと思うかもしれませんが、私はそうではないと思うんです。神様はこれ選ばれてるやり方だと思うんですね。少女マリアのお腹を借りて、しかしこの地上に自らを表されてる赤ちゃん、今日はね、レイちゃんの顕示式をやりましたけども、レイちゃん何にもできません、ニコニコするか泣くか、それ以外は何もできない。でも神がですよ、あの姿になられたんですよ。泣くかニコニコするかしかできない。でもそこにも私は神の啓示があると思うんですね。一つはやっぱり平和を神は望んでおられるということを表していると思います。赤ちゃんはね、完全に無力ですよね。決して誰も傷つけない、見事なぐらい誰も傷つかない、傷つけないです。3歳ぐらいになると結構傷つきますけど、赤ちゃんは誰も傷つける力を持たない。神様は私たちの手の中に赤子を与えられて、これが私の思いだよと言われたんじゃないですか。それは私はあなたを敵とは思ってないよと、あなたに敵意を持っていない、あなたを裁こうとは思っていないよと。赤ちゃん手にナイフ持ってませんから、全くの無力な赤ちゃん。私たちがどれほど罪深かろうと、神に背いていようと、神は、そして神の御子を私たち拒絶したんでしょ、ね、マリアが赤ちゃんを産む場所すらなかったんでしょ。 それでも神様は赤子の姿をとって私たちのところに来て、ああ、私はあなたのことを、あなたとの間に平和を作りたいと思っているんだよ、そういうことを啓示されたんだと思います。また祝福ですね。祝福、創世記にあるように神は人類を男と女にお作りになって、そして産めよ増えよ、 地に満ちて地を従わせよと言われました。つまり子供が生まれるということは神の祝福の印なんですね。神はこの一人の赤ちゃんですけれども、まさにこのそれまで、まあ、山ほど生まれてきて、その後も山ほど生まれてきた赤ちゃんとは、まあ、一線を画する特別な意味を持った赤ちゃん、でその赤ちゃんに神の祝福のサインを与えられているんですね。私はあなたたちに祝福を用意しているよっていう、そうじゃないですか。呪いじゃないよと、あなた方を祝福しようと思っているよ、あなたの恵みを与えようと思っているよ。その印だと思いますね。そして最後に希望ですね。赤ちゃんは希望ですもん、ね、この少子高齢化の日本の国において、ね、子供たちがどれだけ希望を与えてくれていることか、ね、私たちがこの教会に来るのはね、もしかしたら子供を見るために来てるかもしれないね。教会に来ると赤ちゃんいるし子供いるしね、なんか未来がある気がしますよね。まあ、かつては、幼稚園や保育園の送り迎えの、ね、バスがたくさんおりましたけど、最近見るバスはほとんど老人ホームのバス、ねね、あるいは介護タクシー、ねね、しょうがないです。それはもうこういう国になっちゃったわけだから ね。でもそんな中でも私たちが子どもの声を聞く、ね、子どもの泣き声を聞く、子どもの走る夢ある姿を見ると、どっかに、ああまだこの国には希望があるなと思えるじゃないですか、ね、この間の子ども祝福式の時にね、ここにたくさんの子どもが立ちました。赤ちゃんもいました、ね、ああ神様はまだまだこの教会を祝福しておられるな、希望があるなって思うんですよね。赤ちゃんには、ね、未来しかないですから、過去はないですから、ね。まあ、他にもいろんなことは考えられると思いますけども、でも私はこのクリスマス、ね、神様は御子によって私たちに語られてるんです、ね、他にももしかしたらいろんなことがあるかもしれないし、皆さん一人一人に神様は語ってらっしゃると思います。この終わりの時代にかつて預言者たちによって多くの形で多くの仕方で先祖に語られた、この終わりの時代には御子によって私たちに語る、御子によって私たちに語られたんですね。皆さん一人一人にも御子によって何かを語ろうとしていらっしゃる、神様のメッセージが込められています。御子によってあなたに神様は何を語ろうとしていらっしゃるか。今年のアドベントね、クリスマスまでありますけれども、まあ、皆さんで一緒に、神様は御子によって、御子イエスキリストによって私に何を語ろうとしてらっしゃるのか。大切なのは受け止める気持ちです。何も考えなかったら、ああ綺麗だなと終わるんですよ。自然もね、そうじゃないですか、ね、何も考えなかったら、ああ人間って不思議だなと、それで終わりですよ。でもいや、ここに神様が何か語ろうとしていらっしゃるなと思ってみたら、ああなんと神は美しい方だな、神は調和の取れた方だな、ああ神はなんと聖地な方だろうかっていうふうに、私たちはそこから神の意図を受け止めることができる。だからクリスマスもそのことを通して神様は私に何を語ろうとしていらっしゃるかなということを考えて過ごすかどうかで、クリスマスの意味というかね、ありがたさというか、そういうものがね、全然違ってくると思うんですね。そういう意味でこのアドベントの第1週、この御言葉をお読みいたしました。この終わりの時代には御子によって私たちに語られました。 この2023年のアドベント、クリスマス、神様はあなたに何を語られるでしょうか、ね、共に耳を傾けていきたいと思います。お祈りをいたしましょう。天の父なる神様、あなたはこれまでさまざまな方法でご自身を語ってこられました。しかしこの終わりの時代、ついに御子によってあなたの栄光の繁栄であり、あなたの本質である御子を送って、私たちにご自分のことを、姿を見せてくださいました。神様、私たちこのアドベントの期間、御子によって私にあなたは何を語ろうとしておられるのかということを、どうぞ心を開き、耳を開いて、また考えを巡らして、あなたのメッセージは何かということを受け止めるものとならせてください。その時にまた新たな意味で、このクリスマスは私たちにとって意味あるものになると信じます。イエス様の名前によってお祈りをいたします。アメン。